三尾さん、
はい。
ご存知ですかね。今こう恐竜界をにぎわしている大ニュース。
いや、もうご存知ないです。ちょっ
え、い
と
やいや、
恐
でも
竜
ツイッ
界の方
ター
に
で
は疎
も、
い
い
も
やい
の
や、
で。
でもツイッターでも結構話題になってて、日 本
あ、
で。
ツイッターにも疎いもので。
あ、そっか。
嘘だけど。
いや
でも
いやいや、
まあ、あんまり恐
毎日
竜
張り
界
つ、
の
毎
話題
日、
は。
だって、日本さんは毎日張り付いていらっしゃるじゃないですか、ツイッターの方に。
ツイッター版だから俺。何のだよ。恐竜界の話題入ってこないね、なかなか。
そうですか。じゃあ、最初から話しましょ
そう
う。で
ね。
すね、
うん。
今年の3月に、
はいはい。
今年の3月のネイチャーっていう雑誌にですね、科学
ああ、
雑誌
はいはいはいはいはい。
の、表紙にですね、
はい。
恐竜の化石がトップというか表紙ですね。表紙
はい
に
はいはい。
琥珀入りの鳥の、
ああ、
鳥、恐
鳥
竜の
か。
頭みたいなのが、鳥というか恐竜というかの
ああ、
頭みた
は
いなものが琥珀に入ってるっていう化石で、これは史上最小の恐竜じゃないかっていう、まあ、中国の、人がミャンマー産の琥珀かなんかから見つけたと。ただし首の部分だけが見えてる、残ってる感じの
はいはいはいはいはいはい。
ものだということで、これは本当になんか、顔が1センチもないと。
あ、そんなちっちゃいんだ。ト
そう
カ
そう、と
ゲ
か
みたい
せ、
な感じじゃん。
そうそうそうそうそう。世界最小の鳥、現存するマメハチドリよりもちっちゃいと。
ああ、なるほど、
い
な
う
るほ
こと
ど。
でですね、いうこと
それは
で、
大発見な感じだ
大
ね。
発見だって言って、ネイチャーに載ったんですよ。
はいはいはいはいはは
い。まあ、それは日本では4月ぐらいに話題になったんですよ。一月ぐらいして。でもですね、ちょっと話が前後しますけど、今実は、仁雄さんがすごいことを言っていて、今僕はドキッとしたんですけど、そのネイチャーが発売された、数日後にですね、中国の別の研究者グループが、中国語で、いや、そりゃトカゲだろうっていう 出したんです。いや、そんなちっちゃい鳥は、鳥
鳥
と
は
か
いね
恐
え
竜と
だ、
かよく
い
考
ねえ
え
じ
た
ゃん。
らいねえだろうって言って、あ
普通に
と、
考えようぜ、そこ
そう
は
そうそ
と。
う、うん。あと、口のとこよく見ろと。形がもう明らかにトカゲの歯だろう
ああ、なるほど、なるほ
と。
ど。
あと、顎のところをよく見てみろと。明らかに鱗みたいなのがついてるだろう
ああ、なるほど、なるほど。
っていうことを、なんか10箇条ぐらいかな。
これは鳥ではなくトカゲであるという
どう見て
証
もおか
明
しい
の。
と。で、ちょっとその性急にしすぎてんじゃないかっていう。
功を
で、
急ぎすぎてんじゃないのと。
それ
もうちょっ
は
と検証しようよと。
大チョンボなんじゃねえかみたいな話をしたっていうことが、なんかもうその感覚だったから、すごいセットで流
なる
れ
ほ
たん
ど、
ですよ。
なるほど、なるほど。
特に中国語で流れて、まあ、その後英語にも訳されてたんです
英
け
語に
ど、
訳されて、そこから日本に入ってくるみたいな感じの流れになっとるから。
でもです
なるほど。
ね、日本にはですね、その後の方の記事は全く記事になりませんで、
ネイチャーの表紙だけが割とバーンと来たってことか。
そしてその後、ネイチャーが日本語版が一月遅れぐらいで出るんですけど、
そっか
そ
そっ
こで出
か。
てたので4月に話題になったんですよ。
なるほどなるほど。
史上最小の恐竜発見っていうので、
そ
日
ういう
本
こ
語
と
世
か。
界が。
もう実はそれは、それもう、その話を世界的には終わってんだけど、みたいなタイミングで日本がドーンと出たみ
終わった
い
てるわけじゃないんだけど、疑わしいんですけど、み
な。
たいな感じで。
なるほどなるほど。
それがですね、最終的に7月ぐらいかなに、結局調査の結果、やっぱりトカゲだと。なんか2匹目が見つかったんだって、琥珀。別の
なるほ
琥
ど。
珀を、そのミャンマーの琥珀から同じ種類、まあ、よく似た種類
なるほど、
の
なる
同
ほど。
じぐらいのサイズのものがあって、今回は頭だけじゃなくて、別の
全
部分
体
もあっ
が。
て、
なるほど、なるほど。
で、ごめんなさい、トカゲでしたってことになって、
すげえト
7
カゲだ
月ぐ
った
らい、
わっつって。
7月ぐらいにネイチャーの論文を撤回したんですよ、その人が。
なるほど、なるほど。
ね、そういうことが確認されたので間違いだったので、その論文は撤回しますになってるんです。で、最近になってですね、
日本が。
そのニュースが8月ぐらいに飛び込んできたんですけど、日本には。なんで日本語でそんなに遅れるのかっていう話ではあるんですけど、
まあね、確かにね。
でもなんかよくわからないことに、ネットニュースでは4月のネイチャーの分が 日経かなんかでリサイクルされて、ほらウェブのニュースってリサイクルされて結構さ、あの別のサイトで
管
理されてるやつがポンと出てる、それでまたバズってて今割と、うん、日本のツイッターをググってみると
テレコになってる感じになってるってこと、
そうそうそう、どちらかというと、ね、今の状況だと史上最小の化石を発見されたって言ってテンションが上がってるツイートの方が多いの。
ああ、なるほど。辛いなそれ。やっぱさ、言葉は重要なんだよね、きっとね。言葉とあと原点が、うん、なんていうかね。
もうさ、だからさ、もう10年ぐらい前から当たり前なんだけど、基本的に日本語の情報はもう
ずれちゃ
うし、遅いし不正確だからもう当てにならないんで、だから僕もとかでこう喋ろうとすることとかは、まあ、日本語はほとんどみたいな感じになりつつあるんだけど、ざっと見て遡って今のトップニュースは英語で全部見るみたいな感じだけど、でもさらに恐竜の世界とかは一番早いのが中国語なんだよね。
そっか、うん、なるほどね。
でね、中国語の論文ね、割と読めんの。
ああそう、
あのね、いやすごい、なんだろうな、やっぱ漢字だからさ、
ああ雰囲気わかるってこと。
雰囲気わかるの、うん、
まあね、そうなんだよね。中国行った時俺やっぱ筆談するもんね、普通にね、そのなんとなくこうって言って筆談は割としてたもんね。
何を言わんとしてるのかとかわかるしさ、もう何、うん、細かいわかんないやつはさ、もうGoogle とかに入れちゃえば勝手に訳せるし、割とちゃんとした制度で中国語って翻訳できるみた
いな。なるほどな、
うん、そうだからなんかね、3月ぐらいになんかおーってなってテンションが上がって調べて、うん、おーって反論が出てどうなっちゃうんだろうみたいなものが半年ぐらい後に、
そうだよね、半年のタイムラグだもんね。
また見つかったのかって思っちゃった。
あの話今やってんのってことか、
あの話で、そう、
なるほど、うん、
感じになってるっていうのが、
ね、僕たち置いてかれてるってことだな。
そうなんだろうね。なんか割とびっくりしてますよ。
なるほどね、なるほど、うん、まあちょっと、
そう、でも仁雄さんは一瞬でトカゲなんじゃないのって言ったから、
俺が最先端
最先端、もうあのなんだろう、もうすごいよ。
わかる、俺すごいのわかる。
だからネイチャーの査読者もさ、一人仁雄さんを入れとけばさ、おかげじゃねって言って解釈できたのにな、リテクトできたの
に、そうだなって言って。でもやっぱさ、こう専門バカっていう言葉があるのと同じように、なんかさ、やっぱキューってなって、うん、いやまさかトカゲとか送ってこないでしょみたいな、なんかこう、
なんだろうね、
あるんだろうね、思い込みというか、うん、その
そうだよね、
うんうん、うん、それはあるんだと思うよ。
だから本当に、だからもうその進化論的にありえない発見だみたいなことをこう言っちゃってたわけよ。
そう、なるほど、
まあ、ありえないんだよね、トカゲとか、急にトカゲだから。
急にトカゲだからね、
うん、
なるほどね、面白い、
まあね、面白いよ。そう、あとだから本当、まあ、化石というか恐竜畑は割と中国語の論文がいっぱいネットで出て、あの割と簡単に読めるので、英語が苦手な人とかでも読めるから、
まあそうか、主語どあ英語に似てるのか、主語と
並びは SVO にはなってるけど、
そうだね、
うん、まあとはいえ
そうだね、漢字だから、
あのそうそう、特に専門用語とかはさ分かりやすいじゃないですか、
ね、あ確かにそうだよね、むしろね、うん、なるほど、じゃあ
日常の言葉は分かりにくいけど論文とかは
案外、論文とかはどっちみち、
うん、案外読める、
それはそうかも。
のでせっかくね、こんなに漢字をマスターしている我々なんだから、
ね
ね、
中国
これはすごい、
こう、うん、
ね、チャンスですよ。
何の？
いやなんか
恐竜界の論文を俺が読むチャンス？
そう、なんだろうな、最先端の情報にこう
情報に触れられる、ね、
英語がないと触れられないっていうところから、
そっか
今は
ワンクッションがいらない。
そう、うん。いろんな研究が中国語が早いから、
うん、なるほどね、
そう、割と楽ですよっていう。
じゃあ今度俺中国語の論文を、ね、恐竜界の論文を読んでみる、
うん、そうね、絶対読まないけど、
ね、100% 読まねえよ。もう始めるよ。
はいはいはい。
仁雄悟と
佐々木あららの僕たちだけが、
面白い。
今日はこれを合わせたいと思います。 あの、
はあ、
このリモート収録をずっと続けているというこの僕たちだけが面白いですけれども、はいはい、あのリモート嫌いの方はどんどんこうねファンが離れてってると
そんな人いるの？
もっぱらの、もっぱらの噂ですけれども、
それリモート嫌いなんじゃなくて俺らのことが嫌いなんじゃないの普通に
、うん、あのね、あと元々ファンはいなかったから減らないご安心ください、はい、
そっかそっか、そうだよな、うん、募集団の問題だよ。
そうそうそう、今聞いてるあなた、あなただけしか聞いてないポッドキャストでございますよ
なるほどなるほど、あなたのためにお送りしています。
そうです、はい、あのスタッフの量がリスナーよりも
多い、
5倍ぐらい多い感じでお届けしてる
本当に一人じゃん。
あのですね、
はいはい、
というわけでこうずっとリモートでやっていて、まあでも普通にまあ僕らはね普段通りというか喋れてる気持ちではいる、
気持ちではいるね、
うん、精神的にはこうね、
そう、
集ってる、
いや収録終わった終わったって感じで、
うん、っていう気持ちではいるがですね、
はいはい、
あの唯一あのままならないものがあるじゃないですか。
ままならないものね。
うん、唯一でもないんだけどね、
大体のことがままなってないんだけれども、ままね、その中でもまあ目立ってままならないもの、
そうそう、あとなんだろう、あ、逆の言い方しようか、あの出会って実際に対面でやってる時のもうままならないことだらけなんだけど対面している時に唯一ままになってるもの
唯一かよ、うん、
十何年やり続けた結果阿吽の呼吸でできていた唯一のこと、
ね、
それがそ、ね、あのですね、冒頭のですねこの番組名の、ね、
タイトルコール、
このポッドキャスト名のタイトルを言うタイトルコールというやつですね
はいはいはい、
あのだからこう枕システムができてからこの話になったんだよね。
そうだよ ね、枕システムっていつぐらいになったんだろうね、もう全然覚えてない、
第一シーズンか第二シーズンのことところからあたりかな。
なるほど。
覚えてないですけど、あのまあある時に最初に音楽入れてから始めるっていうのはなんかやだなっていうことと、僕うんちくを喋りたいっていう欲望と、
そう、せっかく集めたうんちくをどこかで披露したいっていう欲望が重なって、うん、
だからやりたいことが2つできちゃうとかいうことがよくあったから、うん、じゃあ、ね、前にちょっとこう枕と僕らが呼んでいるタイトルコールの前に何かを喋ると、うん、でそれで仁雄さんが始めましょうかと言うと、はいはいはい、で仁雄悟のって言って、僕が佐々木あららのって言って、一斉のせいも言わずにアイコンタクトで僕たちだけが面白いってパシッと言って、そこから音楽がかかるという、
何か俺たちすごく高度なことをしてるみたいな言い方だけど別にそれ普通にできることだからな、誰だって、
うん、割とあの保育園で習うやつね、せーの、
さん、はいってやつだろ、
さようならと同じシステムなんですけど、まあ、
でも
我々はこれが、ね、唯一、
まあそうね、あのそうね、
と今回の喋り
方を合わせて、
そうよ、あの今回の喋り方もひどかったし、内容もひどかった、手におはさえままならなかったと、オチもつかなかった、ぐったぐだしてるなっていう中でも、でもあそこだけはぴったりあったということが僕の境地だったわけですよ、言ってみればね。
そんなことでいいの、そんなことでいいんだ俺たち。
そうなんです、それがですね、このコロナ禍によって失われているということですよ、はいはい、我々にとっての唯一のね、
いるのかな、もう 今俺聞いててそれいるのかなって今なってるけど、まあね、まあそうですね、確かにね、
ここで声を一致させることによってね、僕は少なくとも仁雄さんだけには見放されてないなと。
なるほどね、この要するに
こんだけオープニングでですよ、こんだけオープニングでくだらないことを喋っても仁雄さんだけは
やっと合わせてくれると僕に呼吸を合わせてくれると、
この確認としてこのタイトル
コールが、そんな思い意味合いがあったとは。
あったよ、
なるほど、全く気づかなかったけどそんな重かったのか、あれ、うん、そ今それがちょっと危機に陥ってるの、ね、リモートで、
そうそう、あの、うん、なんていうのかな、この半年ぐらい一回待っちゃいね、はい、
これさ、その俺らが喋ってこう一緒に、まあ僕たちだけが面白いって言って、うん、 ってその時には合ってないなって確かに思うわけですよ僕は、
うん、はいはい、
あらら君も思ってるのかもしれないけど、その合ってない具合とかがなんていうか、あ、俺はあの言ってみれば録音されたものを一回も聞いたことがないのでそのどう合ってないかが全然わからないのでその出来上がりを見ていないから、
この人はこの、うん、あの自分のへの匂いを嗅がないタイプ
そのだから正直今日合わそうぜ、今日合わす会にしようぜって言われたけど、まあ合わす会にするのは全然いいけど、俺は何をすればいいんだろうってすごい思ってるわけです。その調整の仕方がわからないから。
それは俺もわかんないんですよ。
わかんないんだ。
そうそうそう、わかんないです、わかんないです。あの今僕たちは、リモート収録を、スカイプっていう、うん、あのチャットソフトみたいなので、
はいはい、これスカイプの癖みたいなのも読みながらやらなきゃいけないみたいなことなのかしら、うんうん、
でも普通に我々が喋ってる分にはその何声が遅れてきて聞こえてるようなことはないわけですよね。
今はね、今は割とこう今ねリアルタイムで喋れてる気はしてるよ。
気はしてんだよ
これ気はしてるけど、でもさ俺はさ出来上がりを聞いてないからさその今リアルタイムで話せてる気持ちにはなってるけどさ出来上がりを聞くとさものすごくあららくんがさすげえなんか遅れて喋ってたりさ
大丈夫、逆に大丈夫
なんか分かんないんだよねそれも、
うん、まあそこら辺は割とあの多分会話として成立してないというほどではないぐらいにはそうですね、少なくとも昔の衛星中継みたいな、
あ、
もしくは一国道みたいなズレはないんですよ、
うんうん、その今要は僕たちだけが面白いのフレーズを完全にシンクロさせようとすると、なんかやっぱ気持ち悪いズレが生じるみたいなことだよねきっと。
だからなんかシステムができてないのか我々がリモート慣れしてないのか、うん、
ああなるほど、
あるいはスカイプが意地悪なのかわからない。
こいつら絶対合わさねえにしてやろうぜってスカイプが、
うんうん、ちょっと早くなっちゃったみたいなこう調整をしてるとかあとほら同時なんだろうな、ちょっと思うのはスカイプって同時に喋ることに対して嫌にデリケートじゃないですか。
ああなるほどなるほど、いやこっちの人の音を拾おう、こっちの人の音を拾おうみたいな判断を割とスカイプ側でやるってことね。そ
うそうそう、うん、だから別にクロストークでも一向に構わないのに、うんね、俺たちは構わないのに、なんか
逆に言うとさ、うん、完全にシンクロするとさ無音になるんじゃねスカイプがさすげえ判断してさ、おい両方の音をずっと消すみたいな、なんかすごい状態になったりするといいね、うん、
いやなんかそうだね、どうなってんの、まあ、逆位相みたいな声になってるのがあるのかな、
分からない、どうなるかも分かんないね、
うん、まあ、だから
そもそもずれるっていうのはなんだ、通信環境とかの違いもあるってこと、
うん、あると思う、
きっとね、
あると思います、うん、
あなるほどね、
うん、あでもパソコンがポンコツだとパソコンの中でちょっとぐるぐるぐるって回ったりする、
処理があったりするから、いやいや
しないのか分かんない
難しい、もう分からないね、そういうおじいちゃんにはもう分かんないな、そういうの
分からないよね、だって、うん、インターネットはあるわけじゃん、インターネットでしょ、
インターネット
これインターネットじゃん、だから
急にインターネットって言い始めただ
からね、僕の家がある阿佐ヶ谷と仁雄さんの家がある渋沢との間のこう
物理的な
とかはでも光の速さだからまあないのか、
そんなに
マシンの処理みたいなことなの
か、マシンだよねきっとね、マシン側の処理の話とかはあるかもしれない、あとボトルネックみたいな、こうなどう言えばいいの、その内から出ていく時とか内に何かが入ってくる時とかの何かもう何かが分からないけど何かがちょっと妨げになってるとかありそうだよね。
あそういうね、そう機械的な問題のせいにすることも可能だとは思ってます。
そうそうそう、
でも僕が一番疑ってるのは僕らがずれてる
僕たちのこうパッションが合ってないってこと。
そうそうそう、だからちょっと何回か今日はやってみて
やってみて、でも俺らが
そうそう、
俺らでは判断できないんだよね。
そうそう、できないんだよ。なぜかというと僕が仁雄さんの声にぴったり合わせて言ってるようでも結果的に仁雄さんの声を聞いてて僕が言ってるからずれてたりするっていうことになる。
そういうことだよね。これさあれだね、エヴァンゲリオンのやつだね
エヴァゲリオンのどのやつかがわからないけど、
シンクロしなきゃダメって言って、なんかこう総竜アスカラングレーさんとこなんかやるじゃないですか、あれだね。
あ、なんかやるの知らねえよなんかやんだね
じゃあ、まあ、でもさ、これ判定は要はこう音声の技術の天国さんとかが旗で聞いてて、お今の良かったねみたいなことになるってことでしょ。
だからおそらくなんですけど、僕とニオさんには感知できないけれども、他の人たちにはずれないだろうと。
そういうことだよね。ずれなかったら、
それぞれのスピードがずれてることはないだろうと思うわけですよ。だから今、技術の天国七尾さんと、オニピーと後藤組出身名誉プロデューサーと、
その名前が長いんだよそもそも
あと今日もあの、うん、なんか
今日もドクターが
すごい お疲れ様のドクターがいて、
お疲れドクター
聞いてるんですけど、だからこの4人にですね、これが判定をしてもらう、
今のだいぶ良かったよみたいなことを判断してもらうってことね。
そうそうそう。でそのトレーニングをすることによって、来週以降ぴったりと我々が
なるほどなるほど、
シンクロしていこうと、シンクロ率を高めていこうということですね。
シンクロ率を高めようと、
シンクロ率を高めよう、はいはいはい、
完全にエヴァンゲリオンだな OK、
はい、
よしよし、
ちょっとテストね、テスト一回テスト、普段やってるやつ、だから普段やってるから多分ずれるやつ、
これニオサトルトから言わなきゃいけない。
そっからよ。もちろんそれがセットよ。
あ、もちろんそれ、そうな
の、うん。今回自分の名前をすごい誘拐になります。
意外とめんどくさいな。
はい。
はい、いくよ。ニオサトルト。
佐々木あららの僕たちだけが面白い。
今のあったんじゃない？意外と。
あのね、画面見ながら。
警告さんが。
画面にね、4つのでかい罰が出ました。
ニオさんが遅いのか、今のね、俺の中では別にリアルで一緒に言ってるのと同じぐらいの感じなので
、僕もニオさんが遅いっていうふうに思って
る。マジで、うん、っていうことは俺は何、早口で言えばいいの俺はどう言えばいいの、じゃあ次は
スタートが遅いです。
スタートが遅いのか、
うん、
難しいね、これ
だから、だから例えば一斉のせ、え、ちょっと待って、一斉のせでなんかこう、
ああそうかそうか、ああそうか、え、一斉、いやそれ一斉のせいで僕たちだけが面白いって言えばいいんじゃないの？
いや一斉の僕たちだけが面白いって言ってみようか。
一斉の僕たちだけが面白いね。
だからそこの一泊がよくわかんねえな。いいよいいよ、だから自分、うん、あの己の赴くままにいきましょう。
わかった。
せーの、僕たちだけが面白い。
今言ってない、ああそのタイミングねっていう学習をしたい。
いいよ、
学習。OK、OK、OK。次行こう。よし、行くよ。は
い、せーの、僕たちだけが面白い。
今意外とあった？あ、ダメなんだ。今のあららくんのが遅い？
うん、
今の誰が遅い？俺が遅い。
うん、
ちょっと待って、俺が遅いって言うとさ、なんか俺が悪かったみたいな言い方だけどさ、俺が悪いわけじゃないよな、念のためにみんなに確認をしてお
け、ね、ちょっとだから我々もリスナーも仕組みがよく分かってないから、これも含めて原因も特定できない状態だから、ま、じゃあ、ね、僕が一斉のって言ったのが悪かったかもしれない。
ああなるほどなるほど、
え、だから俺が一斉のを言ってみたら、そして僕が遅くなったとしたら、あの問題が分かるじゃないですか。
なるほどなるほど、素晴らしいね、うん、あ、
うん、とりあえず一回それをやってみ
よう。一回俺がやってみようか。
いろんなアイデアはあると思いますが、
なるほどなるほど、
とりあえず一回それで検証してみましょう。
はい、一斉の僕たちだけが面白 面白い。え、待って、あららくんの方がものすげえ遅かったよ。今の三角なの？
さっきよりはあった。でも俺があららさんが遅い。
もうあららさんがね、俺から聞くとものすごく遅かったよ。
うん、そうそうそう。僕もでもさっきよりは合ってる。分かった。
マジでマジで。
分かりました。
あんなに遅れてんだ。一斉
のでだからどっちか片方が一斉のをやろうとすると、その一斉のを聞いてる限りは遅くなるんだ。
そういうことだね。
一斉のが届く一斉のが届くのが遅れるから。
ああそういうことか、なるほど、うん、なるほど。
僕は今
要は一斉の言った逆側が遅くなるってことだ、
うん、そうだね、そういうことだね、
そういうことだね。
だから今、ね、七尾さんが提案しているのが、技術の天国七尾さんが提案し始めたのが、僕や仁王さんではない人が、
第三者が
指示を出せば合うのではないか、ね、はいはいはい、仮説が今提唱されたので、はいはいはい、それを検証してみようじゃないか。
はいはいはい、
じゃあ七尾さんが何のサイン出すの。321、指で321って出して、はいっていう Q を出すと、その Q を出した瞬間に僕たちだけが始めよう。
はいはいはい、はい、俺ねこれ成功する気持ちが全然しないけど、やってみようぜ。
いいよいいよ、何回もやるんだよこれは。
はいはい、
はい、いいよいいよ。じゃあ七尾さんみんなしっかり見て、七尾さんをしっかり見て、はい、僕たちだけが面白い、
お今結構あったっていうサインだったよ。でも今ちょっと俺噛んだけどね。
今は三角噛んだは知らねえんだよ。噛まないでくれよ。
ボッボッみたいになっちゃったけどね今、うん、なるほど。
なんとなくさっきよりはいいよ三角で でも完璧ではない。
今の感じでいくと要は今俺らはさ、天国さんが指で321ってやってるのを見ながらやったわけじゃない、
うんうん、
そうすると要は映像は同時に届いてるってことだよね。
そうだね。
絵はとほぼ、
ま、ほぼね、ほぼで、ね、ずれてはいるけどね、うん、あと今大変な情報が起きたけど、うん、2人の声が一緒になったから声がミュートになった。
ミュートになった。
どっちかの声が消されたということ、
ね、なるほど。声が重なって
俺たちは不可能に挑戦している。
これもうあれだよ、スカイプにさ、クレームを入れるやつだろ。
いや違う、
声が消えないようにしてくれって。
俺たちはそのスカイプの壁を越えるんだ今。
そんなことができるやつだったっけ。スカイプって
努力と根性と友情で乗り越えるんだよスカイプ。
ジャンプか。
ジャンプは同じだよ。
プは同じ。
だから映像というか、まあ、第三者の Q なら比較的一致はすると。
比較的一致するってことだね、うん、なるほど。
でも第三者の Q を映像だけで見させられてもなかなかどのタイミングで言っていいのかがよくわからなくなってるっていう状況ですね。
確かに分かった。難しいね。なんかこうさ、こうほれ、うん、何あのほれ、なんかこうカンペみたいな3、2、1ってめくるような、なんかそういうカウントダウンする映像みたいなの流してくれるといいのかもよ。
その方がだってでも321で5なのか321で、
そうか321の後のこのタイミングね、
うん、あの今技術の天国七尾さんから提案がありまして、
はいはい、
あのスタッフの誰かがですね、要するに指揮をすると。
ははは。合唱です
ね。我々は僕たちだけが面白いのリズムをもう決めると。
僕たちだけが面白いって歌を歌うわけですか。
僕たちだけが面白い。もうだんだんほらやっぱ幼稚園
幼稚園みたいな
保育園に立ち返ってる感じだけど、
お遊戯に立ち返ってる。
そうでこのリズムで僕たちだけが面白いにして、これをあの指揮してくれると。4拍子だから、はいは
いはい、1、2、3、4だけが面白い。
そうでこのまんまだと遅いからひどいことになってるけど、これをある程度のスピードにすることによってですよ。
あ、それは何、天国さんが後で縮めてくれるってこと。
違います、我々がテンポを上げていくんです。
あ、そういうこと。
今は練習用にゆっくり
道が長いな。
僕たちだけが面白い。だけどこれをだんだん自然なね、元のリモート前のスピードに、僕たちだけが面白いにすればいい。
なるほどね。
早い。いやでも仁王さとると佐々木あららの僕たちだけが面白い。僕たちだけが面白いですよ。
そうだな、それそだそ一本調子になるってことだよね。今まではさ僕たちだけがでガーで若干貯めてたけど、それはなくなるってことね。
えだからそう仮面も含めてリズムをやるのは次のステップだから。
次のステップだよ。まずはゆっくりで合わせていこう。
ニオさんは我々はできてもいないのに高いところを見えすぎて。
そうね、そうね、そうね、うん、まず一段階ずついこう。一段階ずつね、う
ん、まずだから年長さんからいくから。
年長さん
年長さんができるとかいくから、ね、僕たちだけが
面白 面白い
で、これを誰かが振ってください。
面白い。
1,2,3 はい、僕たちだけが面白い。おまずちょっと振ってくださいよ誰か。
はいはいはい。
じゃあ、はい、じゃあ鬼ピーか。鬼ピー、じゃあ鬼ピーお願いします。鬼ピーほらアコーディオンとかやってて一番この中では音楽を習ってる経験があるから。
鬼ピー、あ鬼ピー無理無理。
鬼ピーバス。え。1,2,3はい、僕たちだけが面白いなので。1,2,3 はいと振り続けてくれれば合うんじゃないかという気がするんですよ。
僕たちだけが面白い。
はい、だからまず最初はゆっくりでお願いしたいんですけど。
僕
いいですか。いやあのできればできれば式でお願いします。今
入りどころがわからねえ。
入りどころがわからないんで3,2,1はい、僕たちだけが面白いぐらいでお願いします。なんであれ我々にわかるスタイルでお願いします。
全員やるなよ。誰見ればいいんだよ。
そうだよね。だから今グミピーもオニピーも七尾さんもやる。
全員が振ってるよ。
全員の知ったから、
うん、誰か死刑と死刑混乱したよ。
グミピーだそうです。グミピー、グミピーです。
僕たちだけが面白い。これあったんじゃない？意外と
あった。
ほら今までで一番あったよねきっとね。
そうなの、こんなにずれてんの。
でもさ今のね俺の方では割とちゃんと聞こえてたよ。割と合ってるって思いながら言ってたもん。
マジで俺から聞こえる、俺の方に聞こえるものとしては全然ずれてたけど、今七尾さんとかドクターとかは丸って言ってた。
俺も丸だったよ今。
マジで
俺のところに聞こえてるのもずれてなかった感じだったよ。意外と合ってるなって思った。
あ、そう
か。あれどうなってんだ、よくわかんないな。あららくんの耳の機能の問題じゃねえもしかして。
あ、個人を疑い始めたな。
これ一個ずつさこういうの、まあ、問題を切り分けていくと、うん、だんだん人になっていくっていう。
あれだろ、あのパソコンの不良を考えてた。電気が抜けてましたが最終的に。そうそうそう、
最終的に大元がダメだったみたいなやつ。
違う
僕たちだけが面白い、うんうん、
あのグミピー、その式で大丈夫なんですけど、あと強いて言えばですね、口を僕たちだけがと言ってください。
今
もですよ、振りながら僕たちだけがってやってくれると合いやすいです。あの
もう完全にお遊戯になってますよ。
いいんだよ、俺たちはこっからステップアップしていくんだよ。
お花お花的な。ダメだ、俺たちだけが本当に面白くなってきてる。グミ切れが口を動かしてるのを見て俺はその口と合わせながら言ってみればいいみたいなこと、
うんうん、
なるほどね。はいはいはい、
そういうこと。
オッケーオッケー。
僕たちだけが面白い。ずれた。
あれなんか今
今グミピーが違うこと言ってる気がする。
あとねグミピーがね俺の画面の中では途中でちょっと止まった。
うん、そうそう、
私がずれたって。
そうグミピーは俺たちの声を聞かないでくれ。
グミピーは俺らに引きずられちゃダメだよ。
そうだよ。そう、今の原因は分かった。うん、俺たちの声のフィードバックをグミピーが聞いちゃったらずれてる。
メトロノームが、メトロノームが忖度したってことでしょ。
だからグミピーの映像を見て俺はたちは動いてんだけど、その俺たちの声がグミピーに戻るまでにちょっとタイムラグがあるから、俺たちの声の方に合わせようとするとグミピーは遅くなってっちゃう。
めっちゃ面白いな。
だからグミピーはもう本当に空気を読まずに僕だけが面白い。
そう、メトロノームなんだから。
いくよ。
はい
はい。
僕たちだけが面白い。今そこそこ合ってた感じだけど、
三角だって。
なんか途中でちょっとずれる感じなんだよな。なんでだろう。
先生、提案があります。
どうぞ。
今は式のように4拍子で振ってましたけど、我々も分かりにくいし、グミピーもきっと分かりにくいと思うので、指を一本ずつだけでってください。
あ、1、2、3、4ってこと。
はい、僕が1です。僕8が2です。だけが3です。がが4です。で、別の方の手に行って、おもが次の人差し指です。で、しろが中指です。いがラストの薬指です。
あ、
1、2、3、はい、僕たちだけが面白い。
7
拍なんで、これをすれば何ですかね、今どこっていうズレがなくなるんですよ。
ああ、なるほど。経過が分かるってことね。今されてる繰り返しじゃないから、
いろいろずれていくから、僕の拍なのか、タチの拍なのか、
なるほど、
主の拍なのかが分からない。
なるほど。自分の、なんだろう、絶対位置が分かるってことか、これをやってると。なるほどね。なるほど。
だから僕が1、タチが2、だけが3、
はいはいはい、
がが4で、ここで一泊ちょっと一泊とか半分分かれて、でそれでいきましょう。我々は
深いな、なんか。
我々は年長さんとは違って数字を数えることができる。
いや、もう割とこれ、ね、様子を見るとこう、はい、これが1ね、はい、2です3ですみたいな感じになってるから、割とよ年少になってる感じだよ、むしろ。リンゴが1つあります、的な。はい、はい、分かったよ。
それでお願いしてもらっていいですか。
最初のカウントどうしたらいい。初めの1、うん、2、3、4が、うん、どうしよう。1、2、3、
あ、だから3、2、1、はいでやってください。
あ、なるほど。どんどん指揮者の方が難しいことになっていってね。指揮者への宿題がすげえ多い。
合わねえんだ。
3、2、1、はい、
はい、僕たちだけが
面白い。
あ、それなら自由に合わせることが可能です。
オッケー。なんか分かる気がする。映像とは合うけど、それが基本的に音が合うのかは分かんないけどね。
いや、とにかく映像に合わせればいいわけでしょ。
オッケー。
だからグミピーの映像に僕ら二人が合わせることによって合うんだから、きっと、うん、
よし、
はい、
よし、
はい、
いけそう。
うん、
今増えてた。1,2,3 になってた。
1,2,3 やったから、僕たちだけが思わなきゃいけないのかな。
指揮者にすごい難しい。
1,2,1 で 1,2,3,4,5,6,7 でお願いします。
3,2,1 僕たちだけ。
3,2,1 一泊欲しいな。0が、俺ゼロがないと数直線が成り立たないって考える派だから。
はい、
それで、それ完璧だと思います。はい、お願いします。僕たちだけが面白い。
あ、そう、今のね、あららくんの声がすごいずれて聞こえるけど、そこそこ合ってるんだ、今ので。
そこそこ合ってんだね。
なるほど。でもやりやすかった。 今のは、ね、やりやすいよね、追いやすい、
うん、何をすればいいのかが思いのままです、
うん、もう俺後藤組の指しか見てないからすげえ追いやすかった
そうそうそう、ね、もうこれで
指揮者の思いのまま、もう一点集中型だから、
もうこれで指揮者の思いのままです、
他のことを何も考えなくてよかったから、もう割と楽、うん、今のは、
うん、もう一回やってみましょう、はい、
僕たちだけが面白い。
もうなんとなく丸、なんとなくの丸。
でもさ、でもなんていうの、前のやつとそれほど差がない感じでまとまってきてるってことだよね、うん、今なんかみんなが迷ってるってことは、
うんうん、まあ三角と丸の中間ぐらいっていう感じの評価で他の方はいいですか、
ずっとやってる、あの後藤組が 3-2-1 の指揮をし始めたら割とそうなってきてるってことだよ、すげーずれてる、仁雄さんが全然遅いとかじゃなくなってきてるってことだよ、ね、
はい、うんうん、あと俺らの聞こえてる音はぐっちゃぐちゃにずれてる、
うん、全然合ってないね、うん、それがもうなんかね、あの最終的に俺らに達成感がないゲームだってことがすげーよくわかるよこれ、
うん、そうね、だからまあリスナーが合ってればいい、思えばいいかなと思って
ね、
うん、
これをじゃあ
次だからこれをもうちょっと早めにやるか、
後藤組が早くしてくれるんだろ、
後藤組のコントロール次第
俺は指の通り言ってるだけだから、
そうそう、俺も指の通り言うから
後藤組の指ゲームになってるよ今
いやいや、だからその通りでやればいい、だからプロデューサーってそういうことだろ、
後藤組の指反射神経のゲームになってるよこれ、いやいや
俺たちはプロデューサー様の言いなりに常に喋り続けてるじゃないですか、
めちゃくちゃ罰ゲームみたいになってんだけど、
この十何年与えられた台本をさその通り喋る、
ずっとコツコツな、
コツコツな、言える言える言える、うん、いいよ、だから
だから初めの 3-2-1 でテンポをこっちが把握するってことで、そうそうそう、これぐらいでいきますよっていうね、オッケーオッケーオッケーオッケー、
いいよいいよ、うん、だからあのだから多分自然なやつは仁雄悟と佐々木あららの僕たちだけが面白いぐらいだから、このスピードに
どんどん最終的に、ね、どんどんハードルが上がっていって、
最終的にはここに行こうっていうことだから、
なるほどね、うん、
いいよ、
OK、
はい、僕たちだけが面白い、面白、
早い早い、すげえ早い、
テイク2テイク2
テイク2、ちょっと今
テイク2じゃねえけどもテイクいくか知らねえけど、
だいぶ早いんだ、
もう一回行こう、もう一回行こう、
OKOK、 はいはいはい、
僕たちだけが面白い、
おそこそこいいんだ今の、
三角ぐらい、三角、ドクターの評価は三角、オニピーの評価は、オニピーの評価は
いまいちなの、まそこそこ、ま、
丸ないそれ台形、台形、
四角になって
、台形
ちょっと早くなった
よね、台形っていう評価もあったの初めてだよ、
まあまあこれでもう少し早いと、
まあまあで、このままもうちょっと早ければ、
ね、ちょっと早ければってことか、もうちょっと早ければ自然なオープニングになるかもしれないってことね、なるほどなるほど、
よし
なんかやりきってる感あるけど、こ俺ら自体は全然ずれてる感覚でやってるから、
グミピーの指がつりそう
そうそう、グミピーが一番大変っていう、うん、いいゲームだな、これ
よし行ってみよう、よし行ってみよう、僕たちだけが面白い、
今ね俺ね指の通りいけたよ
俺も指の通りいったよ、仁雄さんの声はすげえずれてたけど言ってたら、
そうそう、あららくんの声はもう聞いてないけど、
は拍手、拍手が来た、拍手が、
あーそう、うん、今の良かったよね、もう今の使おうぜ、あちょっと待って、うん、今の使おうぜって言ったけどさ、仁雄さんってことかも言わなきゃいけないの、うん、これ最終的に
そうそうな
最初なんかゴールがすげえ遠いイメージなんだけど、今ので喜んでるんだったらあと半分ぐらいやらなきゃいけない感じなんだけど、
だから仁雄さとると佐々木あららのって言ったら
の後にグミピーが合わせて言う、グミピーが一番大変じゃん絶対
でもだから誰かしらだよね、グミピーがいない時にはこの 3-2-1 のカウントをグミピーがやったりとか
めちゃくちゃスタッフの負担が大きい番組になってるそうでもさ、いい、まあ、これは言ってみればテレビとかで言うと Q だからね、 Q を出してるってことでしょ、言ってみれば
9ってこんなに複雑なもんじゃない、まあ、
こんなに長い9はないだろうけれども、う
ん、こんなにねマリオネットみたいなことにはなってないと思うんですけどね。
なるほど。でも今のだいぶうまくいったような気がしてたもん。だって俺もちょっと実感が持
って、じゃあちょっと今度は仁王悟と佐々木あららのもうセットでいこう。
えマジで。でその後に俺はグミピーの指をずっと見て言えばいい、
ね、見るの。
あとはオッケーオッケー、うん、頑張るよ。そうそう俺はグミピーも頑張ってね。これどうやって合わすのかよく分かんないけど頑張ってね。いくよ。仁王悟と
佐々木あららの
僕たち、あ
僕たちだけが面白いんだよ。
ここはさ、仁王悟ルと佐々木あららのの後は相手もいいの？
いや、
それはひとまずは相手もいいの？
まだ俺たちは
まだあごめんごめん、今一足飛びで行きましちゃった。だって早く終わりたいんだと思う。
年長さんは
そうね、そうね。一回仁王悟と佐々木あららのは、まあ、一旦やってから今までのやつをもう一回やってみましょうってことね。
そういうことよ、そういうこと。
オッケー、分かった。ちょっと
Q をすげえ真剣な顔で見るからね。
今ちょっと趣旨があれだった。ちょっと、うん、じゃあもう一回やろうぜ。分かった分かった。相手もいいのね。オッケーオッケー。
うん。
いくよ。
はい。
仁王悟と
佐々木あららの僕たちだけが面白い。
ね、今の良かったよね。あれ？
丸。
なった。今ちゃっちゃちゃちゃでもう終わらせて、鬼ピーもそろそろ眠いんじゃねえの。そろそろ終わらせにかかってるぞスタッフが。
いやでも会ってきましたよ。
今会ってたよね。今ずいぶん会ってたよ。えでもさそれをさ。分かんない、体感的には分かんないけど、うん、俺の声とグミピーの指はもう完全にシンクロしてたよ、うん、
それは俺もグミピーの、うん、も
う俺は今そこにやりがいを感じてるよ今、うん、えこれ何、あ今度は真ん中を詰めるんだろう、言ってみれば仁王悟とのあと佐々木あららのって言ってる時にもうグミピーが 3,2,1 ってやってるの俺はずっと見るわけだろ。え言ってみればそういうことだろ。
だからその不穏な間をタイトルコールとして採用する。
あ採用する、それはもう間は間として採用するの、採用するの。もう
分かんないけど、
もうその間はさもう天国さんが詰めればいいんじゃないの、いつもみたいに。
どうつまむか分かんねえけどだよ。だから今後これでね、
これで、うん、えこれさ、まあ、毎回やるのこれ。今回このやり方でうまくいきましたって言ってタイトルコールの時毎回もうそれ枕なしでよくね、もう。
え、ま、やめようよ、時間的に。いいんだよ。我々はだからリモートでこの声を合わせるということによって、こう何、あの一致団結感を深める。
なるほど。あチームワンチーム、
ワンチーム
って
ワンチームはかっこ悪いけどな。流行語でもかっこ悪いの、流行語1年遅れっていうさらのかっこ悪さ。
まあでもね、よかったよ、うん、俺は今もうあららくんとシンクロしてたっていうのも完全にグミピーとシンクロしてても、ね、本当に気持ちがよかった。
うん、グミピーの指をこんなに真剣に見たのは初めてですね。
確かに。うん、これ聞いてる人はずっとずれた僕たちだけが面白いを聞かせられてるっていう放送でしょ、これ言ってみれば。
だよ、ね、俺グミピー高校生ぐらいから多分知ってるけどさ、こんなにこの人の手を見たのは初めて。
確かにね、確かに。
まじまじ見たわ、
指を。まじまじ見たよ、すげえ画面に寄っちゃったもん俺。
うん、寄ったね。まあまあまあまあそういうことで、ま
あ、俺たちは要はあれでしょ、リモートを克服したってことでしょ、言ってみれば。
そうだね、俺たちは今
あとスカイプの使用を克服したってことだよね。
今俺たちはスカイプの壁を越えたよね。スカイプの壁を越える過程にすごい保育園がありましたね。